Information。
来てみて寄って三田の魅力一押し情報の時間です。三田市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じて三田の魅力と元気をお届けしていきます。本日は新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐためお電話でのご出演です。今日は三田市役所町のブランド観光課の広瀬さんにお話を伺ってまいります。広瀬さん、どうぞよろしくお願いします。
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、道端にはさつきの花、田んぼにはレンゲの姿が見かけられるようになりましたね。
そうですね、暖かい日が続いて今日はちょっと冷え込んでますけども、来週は ね、もういよいよ5月になりますよ。
はい、三田の5月はですね、木々の新緑がひときわ美しい季節となりますよね。
そうですね、
はい、あの暖かくて風が心地よいこの時期は、三田のある特産品が美味しい季節でもあるんですが、はい、何だと思いますか？
そうですね、三田の5月といえば新茶かな。どうでしょうか？
その通りです。
そうですか。
はい、三田の5月は美味しい新茶が出荷される時期でもあります。はい、三田のお茶といえば、言わずと知れた申し茶かと思いますが、はい、
そうですね、
はい、今年も香り豊かな新茶ができそうだと聞いております。
そうなんですね、確か三田の申し茶は毎年高い評価を得ていると聞いてるんですけども。
はい、三田の申し茶は兵庫県を代表する日本茶です。昨年行われた兵庫県茶品評会では、最高ランクの農林水産大臣賞を受賞し、はい、続く2位、3位、4位も申し茶が選ばれました。
すごいですね、1位から4位まで全てが申し茶なんですね。
はい、
その秘訣何だったんでしょうか？
はい、この品評会では、見た目、お茶の色、香り、はい、味のバランスを減点方式で評価されるんですが、
減点方式ですか？はい、
そうなんです、農林水産大臣賞に輝いたものは、なんと減点なしの満点評価でした。
すごい、そうですか。
はい、で、もうし茶の香り、爽やかな香りと、まろやかな味、はい、そして色の美しさが評価の決めとなったようです。
じゃあ香りとまろやかな味と色の美しさが評価の決め手だったんですね。
はい、で、またもうし茶が栽培されているもうし地区はですね、三田市の最北部の、標高500メートルのところにありまして、はい、傾斜地の多い涼しい地域となっています。はい、で、昼と夜に気温差がありまして、これらの特徴がお茶の栽培に最適だと言われています。
ということで、もうし地区は古くからお茶の栽培地として有名なわけですね。
そうなんです。で、その歴史は古くですね、諸説あるんですけれども、約600年前の室町時代からと言われています。
そんなに古いんですか？
はい、古いですよね。楊卓寺のお坊さんが、中国から伝えたお茶が孟子茶の始まりとされてまして。孟子茶の栽培はその長い伝統に培われたものなんです。
その長い歴史を持つ孟子茶だからこそ、このブランド力も認められているということでしょうかね。
そうなんです。伝統を重んじて栽培方法にもこだわっていらっしゃいます。
そうですか。
はい、お茶の栽培が終わった秋の初め頃以外の時期は、化学肥料や農薬を極力使っていません。
そうなんですね。
はい、申し茶は三田の特産品でもありますが、兵庫県が認定する兵庫安心ブランドにも選ばれています。
兵庫安心ブランドというのはどういうふうに決めていくものなんでしょうか？
はい、兵庫安心ブランドとは、環境や健康に配慮した生産方法であることや、優れた食感や 品質であること、法令の遵守、生産管理体制などが整備されていることなどの特徴を持つ、兵庫県産の商品のことです。
なかなか安心で安全だけじゃなくて厳しいいろんな条件もあるんですね。
そうなんですよ、それらの、厳しい条件があるからこそ、消費者の皆様に、安心安全をお届けできてですね、化学肥料や農薬の使用を5割以上減らしたり、出荷記録による管理を徹底されていることなどが条件でもあります。
そうなんですね、
はい、
三田市だけでなく兵庫県を代表する安心で安全なお茶ということですね。
はい、
ということは市内だけではなくて三田市外の方にも人気あるんですよね。
そうなんです。三田の申し茶はですね、市内だけではなくて三田市の近隣の地域でも販売されています。
そうですか。
はい、でも今のご時世だと新型コロナウイルスの影響で、ちょっと外出するのは控えたいかなっていう方も多いと思うし、ですけど、そんな方やですね、三田市から遠く離れていて、でも美味しいお茶を楽しみたいって思っていただける方にぴったりなのが、ふるさと納税です。
なるほど、ふるさと納税ね。
現在三田市のふるさと納税ではですね、株式会社茶工房きらめきさんの、特選煎茶母子茶と、黒豆麦茶を展開しています。
そうなんですね、母子茶と黒豆麦茶。
ご自宅にいながら兵庫県を代表するお茶の香り高い味わいをお楽しみいただけます。
そうなんですね、外出が難しい今だからこそ、家にいる時間を大切にして美味しい申し茶でティータイムなど楽しみたいですね。気分転換にぴったりですからね、美味しいお茶はね、リラックスしますからね。ところで申し茶は母子健康手帳という母という字と子供の子と書きますが、これは珍しい地名ですよね。
そうですよね、初めてこの地名を見た方は大体母子と呼んでしまうんですけど、
私も母子と呼んでしまいました。
そうですよね、なぜこのような地名になったかというと、いろいろ多くの諸説があるんですが、今日はその一つをちょっとご紹介したいと思います。
嬉しいです、これは興味深いです。ぜひご紹介ください。
はい、今日ご紹介する説は平安時代に由来を持つものです。助明天皇という時代に、猫間中納言という人がいたんですが、この猫間中納言は今の孟子の土地を与えられて、奥方と姫とともに暮らしていました。
猫間中納言、珍しい、猫とそれから間という字を書くんですか。
そうなんです。
そのまま、はい。
猫間中納言はですね、その孟子で見つけた、可愛らしい黄色い花を助明天皇へ献上しますと、天皇が大変喜ばれたので、毎年献上することにしました。
そうですか。
はい、でこのお花が、方向草と呼ばれるようになりまして、
方向草、どんな字を書くんですか。
方向、ですね、身分の低い方が高いくらいの方で方向をするという、
奉仕するの方と、それから公ですかね。
そうですね。その猫間中納言が亡くなってしまった後も、奥方と姫が代わりに献上を続けたそうです。
そうですか。
でやがて方向草っていうのは母子草と呼ばれるようになり、
音が少しずつこう変わっていって、
そうなんです。でこの花が取れる土地も、母と子と書いて孟子と呼ばれるようになったようです。
そうなんですね、中納言の奥方と姫の素敵な逸話が由来だったということですね。ということは、先ほどご紹介いただいた母子茶の名前もこの逸話から名付けられたんですか。
そうです。
そうですか。
孟子という地名の由来にあやかって、お母さんがお子さんの健康を気遣うように、化学肥料や農薬を極力使わずに、栽培されたお茶でして、香り高くまろやかな味が特徴なんです。ぜひご賞味ください。
皆さんもぜひ飲んでいただきたいと思いますね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は町のブランド観光課広瀬さんから三田の孟子茶をご紹介いただきました。広瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来てみて寄って三田の魅力一押し情報。この時間は旬の観光に関する話題や三田の魅力と元気をご紹介してきました。次は5月28日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。